日新聞熱血取材。この番組は奈良日日新聞の熱血記者ミスター藤田が奈良で活躍する話題の方々をフォーカスし、 FM ラジオを通じて取材の模様をお伝えしようという試みです。毎月第1週目はノブレスグループ河合範子氏、第2週目はヒロコーポレーション向山隆弘氏、第3週目はアクティブエナジー西野光弘氏、第4週目はアルファコーポレーション米田昭一氏をフォーカス。奈良日日新聞は明治31年8月7日創刊。奈良県民と共に歩む平成30年には創刊120周年を迎えます。現在は奈良に特化したニュース情報を届ける週刊新聞という新しいジャンルを切り開いています。
奈良日日新聞熱血取材の時間がやってまいりました。リスナーの皆さんこんにちは。今日は素晴らしいゲストの方をお迎えしております。安堵町長の西本康弘町長でございます。町長どうもありがとうございます。
はい、
で今週はもちろん第1週ということですので、ノブレスグループの会代表来ていただいております。
こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。今日来ていただいたのはですね、8月5日からになるんですけれども、奈良県立美術館の方で富本謙吉憧れの産砂展がいよいよ始まりました。富本謙吉は、安堵町のご出身であるということ、そしてまた、ね、河合代表の方はですね、旧富本謙吉記念館をリノベーションされて、新しい施設として運用されるということをお聞きしておりますので、その辺のところを今日はたっぷりとお話しいただければなと思っております。で、富本謙吉と言いましたら、近代陶芸の巨匠ということで、世界的にも知られた有名な方だと思うんです。これは安堵町ご出身ということでありますし、まず富本謙吉のですね、人柄あるいは作品の魅力というものをですね、ちょっと長々語っていただければなと思うんです。
はい、富本さんの作品、一つの型にとらわれた、作風ということじゃなしに、文様デザイン全てオリジナルの作品であるということが一番の富本さんのステータスだと思います。それとやはりスタートはやはりふるさと安堵町の景色、これをテーマにした作品からのスタートということで、私は東京時代京都時代の円熟された非常に金銀彩のような鮮やかな作品、これは代表的なものがたくさんありますが、やはり初期のですね、安堵の風景、安堵町の風景を、もっと言えば安堵村ですね、当時安堵村の風景をテーマにした生活雑貨を含めた作品、これがやはり私は大変興味があるし、親しみを持っているところです。
なるほどですね。富本謙吉展も今回2回目ということになるんですよね。前回も非常にね、たくさんの方々がいらっしゃったと、県立美術館の方でも大成功だったというようなことをお聞きしておりますし、今回もかなり期待していいんじゃないかと思いますし、と同時に安堵のですね、展示もされると、はい、いうことをお伺いしておりますので、
県立美術館では、富本作品は百数十点、館蔵品としてもすでにお持ちです。それで 4,5 年に一度は必ず富本謙吉展をやっておられます。今回2回目ということは、いわゆるそのテーマと地元の関わりというのが一緒にコラボした、やり方というのが今回で2回目ということで、できるだけ、単に展示するんじゃなしに、それぞれの言われのあるところ、縁のあるところ、そういう町の様子も合わせて紹介しながら、県立美術館で展示をしていくという新しいやり方を前回から県立美術館の方でも力を入れておられます。その中での2回目ということでございます。
なるほどですね。ありがとうございます。河合代表、富本謙吉の魅力といいますかね、どういうふうに感じていらっしゃいますでしょうか。
明治のお生まれなんですけれども、すごくモダンな方だと思うんですね。で、パターンでこう絵を描かれ、デザインをされていると。でしかもですね、定価カズラという地域の花をですね、自分でかたどって、そういう文様を描かれた。 でそれはですね、近代のデザインにつながるもの、うん、で皆さん陶芸家とお考えなんですけど、私はデザイナーだと思います。それも軽い意味のデザイナーではなくてですね、本当にポストモダンというか、現代作家としても今いらっしゃったら、それこそクリスティーズやサザビーズでですね、すごく値段が出るような優れたデザイナーさんだと思いますね。
ハワイ代表のノブレス・グレッグがですね、まあ、このリノベーションに名乗りを上げたとお伺いしておりますけれども、その大きな理由というのは、い
や、まず人間国宝第一号、はい、で奈良県ご出身で、はい、その人間国宝が一番最初に生まれて、で場合によっては富本さんがいらっしゃるから人間国宝制度を作ったとまで言われているようなすごい人がいらっしゃると、で私自身もおかつでしたけれども、そういう素晴らしい方の作品がですね、もう全てちょっと売却された後にですね、建物だけがご処分されるっていう話がちょっと耳に入りまして、もうそれならばぜひともその建物は、私購入させていただけるのであれば、こんな名誉なことはないと思って、はいはい、今のお仕事に取り組ましていただいております。
なるほどね、はい、長女その辺いかがでしょうか。まあ、再生される方が決まったということなんですけれども、
まあ、河合さんということが分かりまして、もともと前から河合さんを知っておりますし、実力、行動力、発想力と非常に素晴らしいなと私も思っておりますんで、非常にいい方が後を引き継いでいただいたと、そのようには考えております。
いや、もう申し訳ありません、本当に恥ずかしいようなお話で、で、これは富本先生がですね、あまりにもこう偉大なので、私自身もこの建物のコンセプトにね、実はすごく苦しんだんです。はい、逆に言うとあまりに立派な方だから咀嚼するのにものすごく時間かかりました。でそれはすごいことだと私は思ってます。本当にこの先生の構想力とか、先時代を見据え、もう100年ぐらいもっと先を走ってらっしゃったかもしれない。そして亡くなられて50数年経つんですけど、未だに私は先生に追いつけないっていうふうに見ておりまして、感じておるところでございます。
わかりました。ちなみにリノベーションの方ですね、どういうふうなことを考えていらっしゃるんでしょうか。
それぞれの棟にですね、先生の作品、竹林月夜とか、まあいろいろなテーマを持って作品を作ってらっしゃるんですけど、そのアートなシーンが建物の中で体験いただけるような、そして庭の中でも体験いただけるような再生をしていきたいなと今思っております。で建物もさることながら、お庭がやっぱり富本先生は重要でして、木を見るは陶役に至りという言葉がありまして、樹木に愛を込めていらっしゃる。建物の中にやっぱりたくさん木や草を植えてらっしゃるんですけど、そういう意味ではですね、庭園の作庭化が非常に重要だと思っておりまして、はい、で実は奈良ではなくて、そこは京都の、しかも伝統的な造園家の中の第一人者の方に作庭をお願いしております。
あ、そうなんですね、はい、で町長安堵町の方ではですね、まあ、富本健吉さんをはじめ、他にもですね、奈良県再配置の立役者であります今村金蔵で、あるいはその四男のですね、荒尾氏はですね、はい、大阪大学第5代総長であり、まあ、結核予防の BCG 接種を確立された方と、まあ、多くの偉人が配置されていらっしゃいますし、はいはい、なんか町の方でもこうした偉人の方々にですね、スポットを当てて町づくりを進めていこうというふうに聞いてるんですね、
はい、まず富本健吉さん、はい、もらった作品が、はい、安堵町からもう算出したということです、はい、まあ、その通りです、はい、でただ先ほども申し上げましたように、初期の作品、安堵町の風景をモチーフにした作品は私どもの役場の方でも行って所持しておりますし、はい、周りの民家の方々も結構生活雑貨として持っておられます。それと今河合オーナーがおっしゃいましたように、富本イコール焼き物というイメージございますが、デザイナーです。もともとは建築デザイナー、そういうことから書などもたくさん書いておられます。いろんな富本さんの書とかも、はい、安堵町の人あるいは周りの人も持っておられます、まあ、そういうことからいたしましてですね、はい、まず富本さんにしても、私は富本さんのいわゆる心意気とか、富本さんの芸術、はい、それは今も安堵町にずっと息づいていると、そのように解釈をしておりますんで、決して作品に左右されることなく、やはり検証していきたい、はい、このように考えております。で合わせて今村金蔵さん、今村荒尾さんのお話も出たと思います、はい、でこの今村家の人々、はい、この方々も安堵町が生んだ富本さんと双璧の大変な素晴らしい方です、はい、でまたその両家が昔から親交があった、 特に今村荒尾と富本健吉は旧制郡山中学の同級生であったという、そういういろんなこともございますので、東大的に安堵町はこんな人たちが生んだ、そしてこのような人たちが活躍した、その根底に何が生んだろう、この辺からもう一度やはり我々も考えて、また世の中に、町の内外に発信していく、このことが大事かなと思っております。
それと富本健一記念展ではですね、そういった偉人の方々にスポットを当てた、冊子の方も今作成中であるとお聞きしております。
今村荒尾さんにもフォーカスされることになったんですね。
当然です。安堵イコール富本健吉というのは今まで、多かったんですけれど、やはり、じっと考えて、見ますと、今村さんと今村家の人々と富本健吉さん、これも深い因縁もつながりもありますので、これは包括的にこれからは対応していくべきだと思います。富本健吉さん一つにしましてもね、未だにあの方の心と技、芸術、なんで息づいているかと言いますとね、富本さんが焼き物をする原点となった土、これはね、実は安堵町のね、下池という池の土なんですよ。今もその池があります、で実は一度先私どもの方でまだ土があるかということでね、掘ったんですよ、やっぱし陶器に適したような土が出てきてるんです、で今度はね、富本健吉天の中で、原点の原点の原点となったこの土も展示する予定をしておりますんでね、単なるお饅頭ではないです、これが富本芸術のスタートだということで見ていただければ非常にまた興味深いものになるんじゃないか、このように考えております。
わかりました、それともう一つは、やはりそういった方々を通じたですね、この方々は当然ね、安堵のために活躍されましたし、町のすごい資源でもあると思うんですね、町づくりにその辺のところを今後どう生かしていこうと町長お考えでしょう。
とは言っても全て富本一色、今村一色とはいきません、ですからやはり保存すべき文化歴史ゾーン、あるいはこれから発展すべき工業ゾーン、あるいは住居ゾーンとかいう、いわゆる各地域の性格をもう少しきっちりしてですね、それぞれの特徴を生かしたものにしていきたいと思っております、やはり私どもはもっと町の歴史をたどれば、やはり大志道に沿って発展をしてきた、ですから歴史的には平安時代ぐらいからが安堵の名前は出てくるんです、それと中世近代になってくると大和川の水運によっても人物物資が安堵町あるいは周辺の自治体に集まってきた、ですからこの辺りは中世から近世にかけては結構栄えていた町だと思いますので、そこのところはもう一度ちょっと掘り起こしていきたい、そのようにも考えてます、
ありがとうございます。河合代表は富本健吉記念館さん、もうネーミングも決まったということでお聞きしておりますし、宿泊等もできるということで、当然ね、外から人を呼び込むという形になるかと、非常ににぎわい作りの、大きな使命になってるんじゃないかなという気がしてるんですね、ちょっとその辺の意気込みといいますかね、
ありがとうございます、世の中人口減少社会だと、で自治体が消えていくんだとか、っていうような話が出ている今の時代にですね、暗い話ばっかりしているのはね、私は違うんじゃないかなっていうのをずっと常日頃思っておりまして、定住人口減るかもしれませんけど、日本は今外国人観光客、いわゆる交流人口でものすごくにぎわっている国だと思うんですね、で逆に言うと世界からむしろそんなに外国人呼び込んでどうすんだってぐらい嫉妬されている国でもあると、で私もこう週末なら歩きますと、ここは日本かなと思うぐらい外国の方が来られてます。でそういう方々がですね、法隆寺ももう増え始めてるんですけど、日本の地方にどんどん入り込んでいく時代で、安堵町なんかは非常に魅力的なところだと思いますのでですね、そこでいかにして観光で交流人口の拡大で消滅するじゃなくて頑張るぞっていうことのですね、ある種の社会的実験ですけど、それがお手伝いできたらなっていうのが私の思っているところでございます、
私も安堵町を歩きますとですね、結構昔ながらのですね建物等が並んでおりまして、非常にのどかな雰囲気感じるんですね、その中そこに価値があるというふうに河合代表はお考えだと思うんですけども、その辺の価値っていうのはね、どの辺に考えたらよろしいでしょう。
いやそれこそ本当にね、富本先生が、 50年以上前にですね、はい、産砂の里とか産砂の景観って言われた言葉のその通りだと私は思うんですね。でヨーロッパでも同じ言葉がありまして、はい、それをゲニウスロキっていうんです。で今近代建築の方々、それこそ現代建築をされていらっしゃる町づくり の、 そのヨーロッパの方々がゲニウスロキっていうことをキーワードにしながらやってらっしゃる、はい、それを富本先生はもっとその50数年前に言ってらっしゃるっていうのはね、世界を先駆けてやってらっしゃると私は思うんです。でしかもそれを言葉でなく絵に残してらっしゃる、はい、で孫楽遠望っていう陶器があるんですけど、はい、あれなんかねもう一回あの景色をどのようにして再生するかとか景観の中に埋め残すかっていうことが大きなテーマだと私は思うんですね。でだからこそ安堵町はものすごく限りないね、はい、可能性を秘めている場所だと思うんです。だから私は富本先生が残されたものをいかにして峠の中にこう埋め込まれた今この場所で現出する、新たに作り出すかということがすごく大きな可能性を秘めた再生事業だと。
すごいロマンあふれてる。ただすごい難しそうですね。
いや、まあ、でもね、はい、あの奈良は素晴らしいなと思うのは、はいはい、それができるランドスケープデザイナ ー、 しかもその日本でもものすごく著名なランドスケープデザイナーが奈良県に関わってらっしゃったり、はい、そういうことができる場所なんですね、はい、そういう意味でも本当に可能性秘めてるとすごいなって、私は周りの方々にとても感謝しています。
はい、ありがとうございます。じゃあ町長、今の河合代表のお話についてどういうふうに思いは、
はいはい、おっしゃる通りです。日本の人口というのは確実に減少傾向にあります、はい、これはもう絶対避けられない、トータル的にですよ、はい、地域的には別ですけれど、はい、ということになれば何で元気になるのかというまずことを考えたときに、やはり定住人口も大切です。しかし交流人口、いわゆるこれは観光文化、あるいはそこに職場があるから、どこからそこへ仕事で通ってくる、そういうことも含めた交流人口を増やして活性化していく、これはやはり大きな我々の使命だと思います。そういう意味で私もうちの町のキャッチフレーズは小さくてもきらり光る交流の町アンドということにしているのは、そういうことで、まさに今河合オーナーがおっしゃったそのことを、同じことを考えております。で例えばこの場所からこの景色を見られたのが竹林月夜の景色ですよ、孫楽遠望ですよとかいうようなね、はい、そういうようなちょっと位置づけで何かこうできたらなと、こうというようなことも我々職人の間でもね、はい、そういう夢も今考えております、はい、実現したいなと思ってます、はいはい、もう一つ、まあ、今のどかなということをおっしゃいました、はい、でのどかなということは非常にいいことなんですよね。あるマスコミでね、安堵町は世界遺産の町法隆寺斑鳩町と金魚の町郡山に挟まれた、非常にその どういうんですかね、あまり知られてない町だというような表現があったんですよ。まあまあそれはどちらも非常に有名だからそういうことになったのか分かりませんが、やはりそれはそれのいいところをね、これからこういういろんな人が出てこられたんだから、我々今までそれを内外に発信する技術がちょっと弱かったということで、これからどんどん今こういう偉人の方々のことを発信していきたい、はい、例えばね、いつもね思うんですけれど、のどかな安堵町の町並みがあります、はい、今村荒尾先生と富本健吉先生、はい、これ同級生です、郡山中学、はい、ということはで家もすぐ近所同士です、はい、ということはもっともっと小さい時は、はい、この町で2人はもしかしたらチャンバラをしたり追っかけ合いをしたりしてね、神道たちが遊んでたんですよ、ね、そういう何気ない町も辿っていけば、そういうあるいは聖徳太子がその町を、もうはるか昔には聖徳太子も歩いていたから、はいはい、こんな町っていうのはなかなかないんでね、はい、ここはちょっとこれからいかにしてこうもう少しクローズアップしていくのか考えていくべきだと思いますし、そのど真ん中に、河合オーナーが今度リノベーションしていただける施設も出てくるということなんで、みんなその辺はトータル的に考えていくべきだと私も思っておりますし、ぜひともそういう意味の少し タイムスリップしたようなことも考えていきたいなと。
そうですよね、はい、私もあの長女からですね、あの今村ラオさんと富本健一さんのですね友情の話、まあ、大和川で、まあ、バーナード・リーチも含めてですね、はい、一緒に大和川で釣りをされたとかいうお話を聞きますと、やはりそこに想像がいってしまうんです。その時代に思いを馳せる時に、その時にやっぱりアンドの風景がパッと思い出されるというんですかね、やはりこう感じる街というんですかね、そういうなんかイメージが非常にいいなという気しております。
人物を作る街ですよね。今村金蔵先生もそうですし、ね、でそういう意味ではあの人が魅力があるんだろうと思うんですよね。で、地域づくりって結局は人づくりでもありますので、はいはいはい、人物とそれを作った物語に対して憧れを持って人々が訪れてくださるといいなって私は思ってるんですね。
そうですよね。でちょっと話が広がってあれなんですけども、ね、今村ラオさんの話が出てあるんだけどね、あの河合代表は今村ラオさんの大のファンであるというのを先週おっしゃっておりましたけれども、まあ、改めてこのちょっと今村ラオさんの話を、まあ、どうしてもね、富本健一さんあるいはまあ今村立役者の今村健さん、まあ、あの今村ラオさんもすごい、ね、実績を残していらっしゃるんですけれども、意外にねそれが伝わっていないような気もちょっとしたりするんですが。
そうですよね、はい、あの結核って戦前はものすごく怖い病気、はい、実は私の祖父とか私のおばも結核で亡くなってるんですけど、はい、でそういう意味では平均寿命がですね、はい、戦前から2倍ぐらいに伸びていて、はい、でそれはエイズと同じぐらい怖かった結核をですね、追放することで成功したことで平均寿命が伸びてることもすごく大きい。でそれが誰がそれを成し遂げたのかって言った時に今村荒尾先生なんですよね。で今も結核予防学会では今村賞がある。これ日本でのその結核予防に貢献した人に与えるっていう意味で言うとすごく立派なことをやってらっしゃるのに、私たちに奈良県人がですね今村先生のことをあまり存じ上げないっていうのはもう本当に寂しい話だなって私は思ってまして、
私は町長からお聞きしたんですけどね、それだけまあ大阪大学の総長でありながらですね、実際安堵の生家にですねずっとお住みになり、奥様と2人でですね、まあ、診療所もやってらっしゃったという話を聞いた時に、なんでこうねこう心がねこうなんかこう温まると言いますかね、いいお話だなというのをねちょうど感じておりました。実際そうされていらっしゃったんですかね。
そうですよ、子老たちに聞くと、はい、いわゆる旧今村家、はい、私ども今安堵町の歴史民俗資料館、はい、それの茶室のところでね、はい、村の人たちの診療をして、特に奥様は診療をしておられたという話、はい、それは聞きますよ、私もそこ行って薬もらってるとか、はいはい、で実はこの診療しておられた奥様は、はい、今年の正月にお亡くなりになってるんです。107歳まで実は存命だったんですよ。これ誰も知られない。それぐらい長寿でね、はい、ですから今村先生の診察された奥さんが今年の正月にお亡くなりになったという、この事実、これはもうおそらく新聞にも何も載ってないんですが、実これが事実なんです、はい、で改めてね私は、はい、その資料館の茶室に行きますとね、はい、あ、ここで診察してくれてはったんかっていうのはね、うん、改めてね、はい、しみじみと見るようになったんです、
はいはいはい、ちょっと余談なんですけどね、なんで荒尾さんは4男でありますよね、はい、なんで生家に残ったんでしょうね、ご長男じゃなくて。
それはちょっとね、皆さん活躍されると今も一緒ですが、東京の方へ出ていかれると、はい、いうことで、はい、逆に今村荒尾さんは東京大学の医科を出ておられるんですけれど、ね、はいはい、この大阪大学あるいは、はい、昔 の, その奈良県立医大のね、はい、創始者でもありますし、はい、この関西でそして大和で、はい、自分の活躍の場を探されたんだと思います、
はい、意外と富本先生とのこういう関係が こう重要だったのかもしれないですよ、思い出がね。で富本先生もやっぱり自分のふるさとの阿久で陶芸をずっと続けられて、はい、ものすごく町に愛着されたと、はい、で最後作品を発表される時は、京都に戻られてましたけど、はい、最後の最後まで町にものすごくこう愛情を注いでおられたと、はい、そういう意味では今村先生も同じ思いだったんじゃないかなと、はいはい、で自分をかたどってくれたのが町の景色だとか、はい、町の人々だったっていうふうに思ってらっしゃったんじゃないかなという気はします。
そうですね、皆さん富本謙吉さん、富本謙吉さんの分野で、日本の最高峰に就かれた、今村先生は今村先生ですごい位置に就かれた、はい、しかし富本さんが最後病気になった時にね、はいはい、やはり昔からの友達の今村荒尾先生を頼って診察に行かれた、最後に脈を取っていただいたも今村先生、はい、で葬儀委員長も今村先生ということで、はい、やはりこう安堵というところ、あるいは昔からの人間関係を非常に大切にされたんだと思います。富本さんは富本さんで人生節目節目は必ず安堵に帰って、そこから再スタートを切られたということなので、最後の言葉がいや青い田んぼが青いということを病床から言われたそうですが、やはりもう最後はやはりこのふるさと安堵の景色が頭の中をずっとよぎっていたんだろうなと、これは荒尾先生も同じことだろうなという、ここのところは本当に2人の共通のテーマかなと思います。
あと夢もね多分共通なんですよね。西本町長のお部屋に、はい、ご挨拶行くと日清っていう横の軸がありますよね、はい、それは、昭和になって戦争がもうひどくなった、でお二人とも海外へ留学されてます、はい、で日本の戦争をどちらかというと後ろ向きで、うん、に考えておられて、これはきっと日本負けるんじゃないかと思ってらっしゃった。で戦後になってお二人ともすごく活躍されてます、はいはい、でその時に日清日を新しくする、日本を新しくするぞみたいな、そういう思いをですね字に収めて、そして町の思いもかけて安堵町に寄付されているプレゼントされているっていうのを見た時にですね、お二人の将来への道筋みたいなものがですね、はい、そしてから思いみたいなものが掲げられているように思うんですよね。
なるほどね、本当にまあホッとする、だから安堵する安堵町なんですけどね
いいですね。でそれで
ちょっとごめんなさい、なんで安堵町という名前になったんですか。安堵ね、非常に
まあそれはもう諸説あります、はい、安堵市という豪族のいたところだというところもありますので、はい、で要はやはり心のふるさと、例えば西名阪インターチェンジでも、はい、大和マホロバスマートインターチェンジというのがございます、はい、これ半分安堵町の領域なんですが、はい、奈良の日本のそして心のマホロバという意味かなと私は思っております。中心だなと、はい、ど真ん中だなという思いかなと思っております。
なるほど、本当にねホッとする、まあね、安堵には日本の心奈良の心がいっぱい詰まってるんじゃないかなと思いますし、やっぱそれに触れてもらうと思いますと、やはり富本謙吉展ですね、ぜひともリスナーの方には足を運んでいただきたいなというふうに思っております。
あと、はい、ぜひね、はい、誰かと一緒に行ってほしいなと。あ、だからいいですね、安堵なので、はい、誰かと誰かを結びつける安堵でいてほしいなって思うんです。
ナイスでございます、はい、ありがとうございました。お届けしました奈良西新聞熱血取材、本日は安堵町の西本康弘町長、ノブレスグループの会代表にお越しいただきました。本日はどうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
ぜひとも安堵町へお越しください。
はい、ありがとうございます。
奈良日新聞熱血取材、今回は第1週目ということで、ノブレスグループ河井代表、そして安堵町の西本町長をゲストに迎えお話を伺いました。次週のこの時間はヒロコーポレーション向山代表をフォーカス、どうぞお楽しみに。